もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
母親の件で相談したいと思いまして、電話させていただきました。
はい、まずあなたおいくつですか？
はい、私46です。
46歳。ご結婚されてます？
独身です。
あ、独身でいらっしゃる。
はい。
そうすると、お父様はご存命？
はい、両親とも存命です
はい。
が、離婚してますね。
ああ、なるほど。
え
そうすると、母親のことっておっしゃったから、お母様と今、一緒に住んでらっしゃるの？
母は実家で、私は一人暮らししてます、会社員で。
ああ、なるほど。
はい。
お母様おいくつ？
79です。
79 歳。
はい。
お父様は？
81ですね。
81 歳。離婚をしてらっしゃるけど、あなた自身は両方とも交流は持ってらっしゃ
あ
る。
ります。
はい。
はい。
で、お母様のことでどういうことでしょ
金銭管理ができなくなってしまったということと、あと若干の認知症も入っているということと、
うか。はい。
あとは、夜になると酒を飲み出すんですね。
はい。はい。
酒飲むことが唯一の楽しみだって言ってるんですけれども、母の年金が、まあ、いかんせん少ないもんですから、
はい。
お金の無心がですね、かなり頻繁にあるようになってしまいまして、
大体1回いくらぐらい？
3万から4万ですね。
そうすると、月に何回ぐらい？
月に2回ぐらいあります。
うん。
はい。
は
それで
い。
定期的にですね、まあ、母の年金が少ないもんですから、私からと姉から、
はい。はい。あ、お
あ
姉様いらっ
と、
しゃるのね。
あ、そうなんでは す。
い。
はい。で、あとは、別れて暮らしてる父親からもです
お
ね、
ー、はい。
金銭的援助、まあ、これだけあれば、年寄り一人が十分暮らしていけるっていう姉の計算のもと、仕送りしておるわけですよ。
うん。おお、なるほど、はい。
はい。それにもかかわらず、まあ、足らなくなる、足らなくなるっていうんで、私に言ってくるわけですね。
そうすると、ちょっと待って。
はい。
まず、お三方が
3人
共
で、
同して出し
は
てい
い。
るお金は、月いくらぐらいなの？
まあ、2月に1回、15万ぐらいですね。
はい、15
で、
万を
はい。
2月に1回は、
はい。
はい、出し
で、
て、
母の年
出
金は、まあ、本当に少額なんですけれども、それを合わせて、2ヶ月やれるような計算で仕送りしておるわけですよ
うん。
ね。はい。
で、そのご実家っていうのは、
はい。
建物はは
い。
ご自身のところで持ってらっしゃる
そうです。
お
持ち
家？
家、戸建てであ
、
ございます。
はい。
はい。
お一人で住まわれてんの？
はい。母一人で住んでますね。はい。
はい。お酒ってすっごい飲むの？もしくはす
そ
ごい
んなに飲まないんですけれども、
高級なブランディとか？
いや、もう安い酒ですよ。2本ぐらいって感じですね。
あ、じゃあ、ズバリ言って何にお金使ってんでしょ
それをですね、私もこれだけみんなで援助して協力しているのに、どうしてそんなにすぐなくなってしまうんだって問い詰めるわけですよ。
う？はい。
そうすると母親ももう頭パニックになってしまって、何に使ってんのかわからない。なんでこんなに減ってしまうのかわからない、もう情けない、情けない、早く死にたいとか、そんなことを言い出すわけですよ。それだけお金ないんだったら、じゃあ、少し飲む量を減らしたりとか、休肝日作るとか、努力してくれないのかいっていうと、それが唯一の楽しみなんだっていう、もう、ああ言えばこういう状態ですよね。
う
それで
ん、でも
困
そ
っ
れ
ちゃっ
に
て、
して
は
も
い。
使いすぎですよね。
そうなんですよ。
そうするとやっぱりお母様が何かをしてらっしゃるかは、本当は把握した方がいいんじゃないかと思うけれど。
そうですね。まあ、姉とも相談して、たまに見に行ってね。
お家に行ったら、ネットで買ったいろんなもんが置いてあるなんてことはないでしょう
あ、
ね。
全然ないです。もうネットなんかできない人ですから。は
じゃあ、買い物に行く先は大きなデパートがあって、
い。
全部
近所
抱えるよう
に、
に買ってきちゃったりとか。
そうですね。近所にスーパーがあるんですけれども、
ええ。
まあ本人曰く、運転が鈍らないように毎日買い物に行ってるんだなんて言い訳してますけれども、
はあ
やっ
はあはあ。
ぱり毎日買い物行って2000円、3000円ぐらいだと思いますけれども、それだって塵も積もればですもんね。
うん。
一度やっぱり姉も 見に行ってやっぱり冷蔵庫がいっぱいだったと、一人暮らしする冷蔵庫じゃないよこれはって言うんで、やっぱり賞味期限切れたものとか、もうだいぶ捨てたなんていうのが、1、2ヶ月前にあったんですよ。ってことはやっぱり相当買い物に使ってるんだなっていうことですよね。
なるほど。で車も運転なさんのね。
はい、まだできます。
そうするとガソリン代も結構かかってるのかな。
軽ですからね、月に1回入れればもう十分乗れるっていうぐらいの。
ああ、でもほら、買い物に行くだけならだけれど、場所によっては遠出っていうかぐるぐる回ってるとかいうことはない。
全然しないです。全然遠出もしないです。本当にスーパーに行くか病院に行くかなんてそんな程度です。はい。
そうすると今日のご相談は何になります？
もうそうですね、その金銭管理をですね、まあどうにしていったらいいのかとか、今後の母親とのそのちょっと距離を持った方がいいのかとか、まあ姉が近くにいるもんですから姉に全てを任せた方がいいのか、こういった点の相談でございますね。
なるほど。
はい。
そうするとあとはね、成年後見人をつけるかとか、
そうですよね、
そういうことも考えなきゃならない
か。はい。
要するにご相談相手としてはお姉様。
そうですね。
お父様は違うね。
そうですね。ちょっとやっぱ病気で施設に入ってるもんですから。
はい。
はい。
はい。わかりました。今日はですね、
はいはい、
弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい。はい、
先生に伺ってみたいと思います。
よろしくどうぞ。
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。お母さん大変ですね。はい、79歳というふうにおっしゃいましたっけ？
そうです。はい。
うん。元々お金遣いが荒かったとかっていうことはあるんですか？
いやー、ないですね。本当にもう生活する範囲のお金使うっていうぐらいですね。
ああ、そうなんですね。ま、じゃあ。若い頃は普通の金銭感覚だったということですか？
そうですね、はい。
お金の管理というのはもう全て現金でやってるんですか、それともその、銀行の口座とかを使ってるんですか？
口座ですね。定期的に振り込みをしてます。
あ、はい、その振り込んだお金を、まあ、じゃあ本人が下ろしてきて使ってると。
そういうことですか、はい。
クレジットカードとかっていうのは使ってないんですね？
カードも使ってますね。
使ってますか。あ、じゃあそのあたりなのかな。まあ、
そうですね、これがやっぱり例えばちょっと友達と食べ行ったり外食しに行ったりとかっていうのをですね、ちょっと明細見たんですけれども、はい、そういうのがやっぱかなりあるかなって感じですね。
そのクレジットカードの明細書、
はい、
カード会社から送られてきたものとかっていうのはご覧になることあるんですか？
私もたまに実家行った時にちょっと見るようにしてますね。
その中に何かこう怪しい買い物とかっていうのはあります？
そういうのは特にないですね。
じゃあほとんど日用品ということですね。
は
い、
そうですね、ガソリン入れに行ったり灯油を買いに行ったりとか。
お金の計算っていうのはできるんですかね？
これが少しできなくなってきてるんじゃないのかなって私は思うんですね。はい、
なるほど、
はい、
そうですか。まあ、でも今お話伺ってる限りだとね、
はい、
まあ、現金で買い物するかクレジットカードで買い物をするかと、
はい、
大体そのどちらかということですよね。
そういうことですね。
特に口座引き落としで何かこう分割で買ってしまってるとか、はい、そういうこともないわけですよね。
それもないですね、うん、はい、
だそうだとすればね、とりあえずレシートと、
はい、
あとカードの明細書、
はい、
これをきちんと取っておくというように、
はい、
まあ、指導をして。
そうですね、うん、
で、まあ、はい、レシートとかもね、きれいに整理するの大変かもしれないけども、はい、とにかく何か買い物したら必ずレシートもらってねと、
はい、
でレシートそれで家に帰ってきたらその箱の中に入れといてねと、
はい、そうですね、う
ん、でそれをあなたの方とか、まあ、あるいはお姉さんの方でね、
はい、
月に1回見て、
はいはい、
で、まあ、ちょっと手間かかるかもしれないけども、
はい、
こう一覧表みたいなものを作ってあげて。
そうですね、うん、
で、お母さんこれね、今年金がいくらだけれども、
はい、
こんなに物買ってるんだよと。
そうですね、う
ん、でこの中で本当に必要だったものはどれなのっていうことを、
はい、
見えるようにして、
はい、
うん、まあちょっと手間はかかるけれどもそういうものを作ってあげて、まあ、大きな字で ね作ってあげて見えるようにして、ね、お母さんこんな生活してたらね、とてもじゃないけど いくら周りが支援してもね足りなくなっちゃうから、なんとかしないとねっていうふうに話をする、はい、そのまあ見える形にするっていうことが多分大事なのかなと思うんですよ。
そうですね、これがまず先決だと思います。本当に、
うん、
はい、
ちょっと大変かもしれないけれども、作ってあげるっていうところがまあスタート。それは
そうです、ね、
今のね金遣いをどうこうっていうこと以上に、
はい、
今後これからのことを考えた時には、
はい、
それが大事なんじゃないかなと思います。
かしこまりました、
はい、それで、はい、まあ、もう一つはね、まあ、先ほど今井先生のお話にもあったけれども、
はい、
さらに進んでその成年後見というね、はい、ような形を取るかどうかというところなんですよ。で、まあ、
はい、
本人がね財産の管理の、
はい、
正常な能力を失ったり、はい、あるいは それが著しく低下した時にね、
はい、
例えば、まあ、自分ではそういう高額な買い物ができないようにして、必ずそれはある一定の金額以上のものは代理人を通してやんなくちゃ買わなくちゃいけないっていうような形にするとかね、はい、そういうふうに本人の財産を、
はい、
減らすようなことがないように管理をしたり、
はい、
あるいはその変な借金をしたりしないように、
はい、
例えばその高額なものを買うときにはね後見人、まあ、他にも補佐人とか補助人っていうのをつけるパターンがあるんですけれども、そういう人が同意をしなければ買えないようにするとか、
はい、
で同意なく買ってしまったものは後で取り消せるようにするとかね、そういう制度があるんですよ。
なるほど、
うん、で、あなたなりあなたのお姉さんが成年後見制度を使ってね、
はい、
お母さんの財産を守ってあげるっていうことも今後必要になるかもしれない、
はい、
でも、
はい、
成年後見制度を使ったところで、
はい、
後見人はやはりせいぜいね何ヶ月に1回本人の財産管理についてチェックをするとかいうことしかできないわけで、日常の細々とした買い物とか生活用品の支出についての管理というのは成年後見制度を使ったところでねそんなには変わんないわけですよ、うん、だから成年後見制度を将来使うかどうかは別として、日常のお金のまあ細かなお金の出入りについて本人に意識をさせると、
そうですね、
その第一歩として必ず何か買った時にはレシートもらってねと、
はい、
でレシートもらったら箱の中に入れといてねと、
はい、
うん、で、あのクレジットカードも使った時には、まあ、カードは明細書が来るから大丈夫だとは思いますけれども、
はい、
それしてねと、
そうですね、うん、はい、
っていうところからねスタートするのが一番いいのかなと思います。
姉も今後じっくりとあの管理はしていくって言ってくれてるんで、
うん、
まあ、私もちょっと離れたところにいますので、
はい、
そうそうあの足を運べるわけでもないので、少し姉に任せちゃうかななんていうのもあるんでね、
うん、
ま
あ、そこはだからねお姉さんとの間でうまく役割分担をして、
そうですね、
まあ、近くにいるお姉さんがね、はい、いろいろと世話面倒を見る代わりに、例えばその月に1回のね金銭の水筒のチェックは、はい、あなたの方で引き受けるとかね、
そうですね、うん、
まあ、そういう役割分担をしながらやられたらいいのかなと思います。
できることはあの協力し合ってやっていこうと思います、
うん、
かしこまりました、はい、
そのあたりをちょっと意識しながら、
そうですね、
やってみていただけますか、
はい、かしこまりました、ありがとうございました、
はい、じゃあもう一度参考
になりました、
はい、今井先生に代わります。
お分かりいただけましたか。
はい、大変参考になりました、ありがとうございます、
はい、とりあえずちょっとね塩野谷先生もおっしゃってたけど、買ったもののレシートだけは必ずもらって、それを箱の中に入れといてとか言って、
ね、
はい、こっちで分析しないと分かんないですよね。もう
本当ですね、
うん、
分かりました。
その辺をまあしっかりやっていただいて、はい、お姉様と相談された方がいいと思います。
分かりました。
でまたね、もしあれでしたら最後の方におっしゃってたそのお姉様なりが成年後見人になるなりなんかして、いつもお小遣いみたいな渡し方するようにするとかになっちゃうかもしれないけど、
は
い、
ね、それもあれも考えてるって言ってましたんで、
うん、
私が管理して今月はこれぐらいだよっていうふうにやっていくしかないかななんて姉も言ってますんでね。
そう、今月じゃなくて1回ごとに、
1回ごとに ね、
ね、
あ、1回ごとにね、
はい、
そうですね、
みたいなことも考えられたらいいと思いますけど、
かしこまりました、
はい、
はい、
それじゃあ
どうもすいません、
はい、
ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。